時計の針は午後7時30分を回りました。皆さんこんばんは、藤田真奈です。ここからはナンバー X のお時間です。この番組は私たちが日常生活を送っている中で何気なく出会っているすごいもの、しかもこんなに身近にあったのかと驚くようなものを毎回数字で探りながら心地の良い音楽とともに楽しんでいこうというプログラムです。番組のタイトルがナンバー X となっていますが、この X の部分に入る指針となる数字を毎回ゲストの方に教えていただきまして、その数字を深掘りしながらお話を伺います。ちょうどこの前の時間帯、7時から放送しております未来を照らせでは、ものづくり業界の未来を担うであろう学生さんたちの素晴らしい取り組みについてご紹介していましたが、ここからの時間はよりものづくりの世界を深く覗いていけたらと思っております。今日も番組のナビゲーターを務めていただくのはこの方です。66スマートテクノロジー株式会社代表取締役会長、海藤満さん、ミッキーさんです。よろしくお願いします。
はい、ミッキーこと66スマートテクノロジーの海藤満です。よろしくお願いします。
そしてコメンテーターは栃木精工株式会社代表取締役社長、川島博樹さん、博吉さんです。よろしくお願いします。
博吉です。よろしくお願いします。
さあ、前回もですね、SI 精工株式会社の佐志雄社長、トッシーさんをお迎えしてお話を伺っておりましたけれども、前回の数字661661ということで、66 as number one、 これ色木さん笑ってますけど、
ミッキーさんが終始照れてたというかあのナンバーワンとしての66スマートテクノロジーってことですよね。
はい、はい、そういうことですね。
あのミッキーさんの、まあ舵を切った戦略っていうのが本当に素晴らしかったっていうことと、うんうん、まあ、僕は自分でも話したんですけど、はい、あのミッキーさんところの戦略が素晴らしいのは、自分のところがちゃんと幸せになるんだけど、そのお客さんもその買った機械ですごく高く売れる仕事をしてるっていう、はい、それが本当に素晴らしいなと思ってですね、あの価値の交換だけじゃなくて、はい、なんていうかな、相手のためになる仕事をして自分も幸せになるっていう、なんかこの、なんかこれからなんかそういう世界になってくれたらいいのになっていう希望も込めて、こういう考え方が広まってほしいなと思いました。
そうですね、まさにウィンウィンっていうことですよね。はい、ミッキーさんはいかがでしたか？
いや、トッシーがイケメンなんでちょっといじめてやろうと思ったんですけれどもなんか褒めちぎられまして、はい、もうあの逆にこうリスペクトし始めてます
すごいあの鋭い目を向けてましたもんね、あのイケメンに厳しいミッキーさん。
そう、最初のうちはね、はい
、はい、今日もですねお便りいただいてますのでご紹介してまいりましょう。ラジオネームリトルミズキさんです。ありがとうございます。ナンバー X すごい番組だなと思っています。まずこんなに社長さんが勢揃いするのがすごいです。これまでのご自身の経歴とともに経営者としての考えまでも一度に聞くことができるなんてと驚いています。ものづくりに対する着眼点に始まり、時代を読む力、決断力があるからこそ長年続く会社を経営できるんですね。引き算ではなく足し算での発想、工場のあり方そのものが変わる可能性もあるというお話はまさに寝耳に水でした。こんなにすごいことを知ることができるなんてこの番組しかないなと思っています。これからも楽しくてためになるお話期待していますと、すごい熱いお便りいただいてるんですけど、ミキさんすごい微笑んでらっしゃいますね
本当に嬉しいです、はい、本当に嬉しいです、はい、で僕らもやっぱりこうやってみんなで集まってお話をするとですね、
はい、
まあ、みんなそれぞれ試行錯誤をされていて、まあ、結論はないんですよね。もう正解はないんですけれども、まあ、これを試してみたい、これを試してみたいっていうことがどんどん出てきてですね、うん、でそれを素早くやっていくっていうことが、まあ、成功につながるんではないかなっていうふうに今は思ってます。
そうですね、ひろきさん、我々の思い伝わってますね。
伝わってくれてますね。
はい、
本当にありがたいことです、
ね、
あの励みになります。
そうですね、今後ともぜひ耳を傾けていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。さあ、今日もまた素晴らしいゲストの方お越しいただいていますので、ミッキーさんから改めてご紹介をお願いいたします。
はい、今日は大阪の豊中市からお越しの SI 精工株式会社代表取締役社長、佐志雄成俊さん、トッシーくんです。よろしくお願いします、はい、
この後ナンバー X 午後8時までお付き合いください。さてスタジオには素敵なゲストをお迎えしております。 SI 製鋼株式会社代表取締役社長指尾成俊さん、トッシーさんです。よろしくお願いします。
トッシーこと SI 製鋼指尾です。よろしくお願いいたします。
もうご出演4回目になりまして、最終週なんですけれども、いかがでしたここまで。
まあ、前回ちょっと663の話ばっかりしすぎちゃったっていうのと前回はちょっとマクロの話をしたので、
はい、
今日は自社の話をちゃんとしようと思ってます。
よろしくお願いします、
は
い、
弊社はカーボンを使ったジグを作っています。で、我々のお客様は電子部品メーカーや半導体メーカーさんです。まあ、そちらのお客様に、まあ、カーボンジグを納入してるんですが、お客様はそれを使って、部品をくっつけたりとかですね、そのためにこう保持をするためにカーボンジグっていうのを使います。で、カーボンっていうのは熱に強いので、例えば鮮度とか上げても伸び縮みしないっていうので、まあ、カーボンが選ばれてるんですけども、まあ、そういうニッチなところでカーボンジグっていうのを作ってる会社です。
ありがとうございます。では我々あまり聞きなじみのないジグについてミッキーさん教えてください、
はい。ですね、まあ、大阪出身の方なんで、あのたこ焼きですね、
はい、
うん、たこ焼き の鉄の板がありますよね、ちょっとボコボコしていて、
はい、
であれが、まあ、僕らの、まあ、業界用語で言うとジグっていう言い方になります。
鉄板が、はい、
うん、ただそれが、トッシーさんのところでは鉄板ではなくってカーボン、炭素と言われるものですね、
うん、
それで作っている会社でございまして、まあ、多分日本でも数社しかないっていう風なスーパーニッチトップ企業ということになります。
うーん、そのカーボンのジグを使って作られているものが半導体などの部品なんですよね。
そうですね、はい、半導体の製品を作るためにそのジグが使われているということですね、
はい。我々の身の回りで言いますとどんなところにあるか改めてお聞かせください。
まあ、皆さんお持ちのスマートフォンの中には必ず我々のジグが活用されて何か電子部品が作られていたりとか、最近では電気自動車とか風力発電とか太陽光発電とか、まあ、そういうものを電力に変換するときにそういう半導体製品が使われているんですけども、そこに我々のジグも使われているということですね。
そうなりますと今このラジオをお聞きの皆さんもほとんどの方がきっとお世話になってますよね。
そう思います。
ですよね。さあ、ということで SI 製鋼株式会社さんからお越しをいただいてるんですけれども、この番組にゲストでお越しいただいた初回0という数字を提示していただきまして、離職された方がトッシーさんが社長に就任してから0だというお話を伺いました、
はいはい、
で、その中にはやっぱりやりがいを感じることが必要だというお話もあったと思うんですけれども、そのやりがいを持って働ける職場作りについてお取り組み、どんなことをされているかとか、あと方針として何か打ち出されたりとかってされてるんですか？
方針は特にないんですけども。
あ、そうなんですね、
はい、ただ私の中ではやっぱものづくりが好きで入ってきてる人たちなので、ものづくりに集中させてあげたいなと思ってるんですね。ですのでノルマがないですね。ノルマを設けてないっていうのが一つあります。で、まあ、とにかくものづくりに集中してもらいたいので、これは賛否両論あるかと思いますけど、お客様が時々来られることはあるんですけど、挨拶しなくていいって言ってます。私はもう、あなたたちはもうとにかくものづくりやるんだから、とにかくそれに集中してくださいと。お客さんの対応僕がやるからということで、いちいちこっち向いて挨拶しなくていいから、もうとにかく好きなことを一生懸命やってっていう風な感じでいつも言っています。で、あとその私の方針というか私の好きな言葉でですね、上善水のごとしっていう言葉が好きなんですね、はい、上善なることは水のごとしって、これはあの古代中国の老子っていう人の言葉なんですけども、まあ、リーダーっていうのは水のようにあるべきだっていうふうに書いてあってですね、何かしらこう上からあれをしろこれをしろというのではなくて、こう常に水のようになって、あのみんなの間をこうずっと流れてると、自然のような流れを作る、いい情報はどんどん流してあげるし、あの何かこう受け止めてあげたいものは水として受け止めてあげる、なんだけれどもあんまり存在感はないんですけど、そういう役割を果たす、大きな流れを作る、なんかそういう存在でありたいなというふうにいつも思ってます。
うーん、ひろきさんいかがですか？
なんかちょっと哲学的な感じなんですけども、はい、その気持ちが会社自体もそういうふうなサプライチェーン上の立ち位置になってるなと思ってるのが、カーボン、特にしかも純カーボンなんですよね、はい、でこれ鉄の4分の1の軽さで強度は10倍、うん、でそれはこれ使った方がいいに決まってるんですよね、うん、ただ材料が高価だってことに加えて、うん、ものすごく加工が難しいんで、はい、できるところはほとんどないっていう、
うんうんうん、
ただそうすると必然的にそこの会社の例えばつけた値段が整理の正しい値段であって、
はい、
そのいやそれじゃダメだよって言われたらじゃあごめんなさいって言ったら結局それじゃなきゃできないものがある以上は、
うん、
なんていうのかな、卑屈になる必要がないというか、
うん、
一つは価格競争に巻き込まれないっていうのは価格で勝負することを諦めるというかですね、
いや
その代わりこれじゃなきゃできないんだからこれでよかったらどうですかっていう提案、
うん、
これはお客さんに対してもそうだけどそれがないと作れない、まあ、道具があったり、作れない世界があったりするっていう意味で、すごいことなんだけど、あまりに僕らも知られてなくて、それって本当に水のように当たり前にあるようなんだけど、この世で一番重要なものというかですね、そういう会社だなと思って本当に素晴らしいなっていうのが私の感想です。
そうですね、そうやって自分たちが作ってるものに自信を持ってなおかつ、まあ、高品質なものを作り続けているからこそできることなんじゃないかなと改めて思いましたけれども、ではここで今日の数字の発表に参りたいと思います。トシーさん、今日の数字はズバリ何でしょうか？
今日の数字は50です。
50、これはどういう数字ですか？
これは私が目標としている粗利率 50% ですね。
はい、
先ほど私ノルマがないと言いました、
はいはい、
で私の中でも売上目標っていうのは設定してないですね。さらに右肩上がりじゃなくてもいいと私は思ってるんです。やっぱ十数年やっぱり経営をしてきてやっぱり浮き沈みやっぱり当然ありますので、必ずしも右肩上がりにしようとする、あるいは数字をかけると絶対おかしなことになるんです。例えば数字が足りないから、まあ、足りないからという表現がまずおかしいんですけど、売上を埋めようとすると何でもしてしまうんです。例えば安い仕事でも取ってきて、
はい、
苦労するの従業員さんですよね。これとりあえずいついつまでやらなきゃいけないってなると、やっぱりその従業員さんも苦労するし、これはやっぱりちょっと本質的ではないなといつも思うんですね。であるいはその何かをこう買ってきて売るだけの仕事にすれば数字っていうのは上がるわけなんですけど、
はい、
まあ、これも本質的ではないなと思うので、やっぱりなので私はその売上目標っていうのはもう設定してないんです。ただ前回前々回もお話したかもわからないですけども、私たちはものづくりの会社なので、職人さんたちがこだわりを持って作ったものをちゃんと利益に変えたいです。ちゃんと価値に変えてあげたい、これが経営者の仕事だと思ってるんですね。粗利率 50% っていうのは製造原価の2倍です。製造原価っていうのは原材料費と現場で働いてる人たちの人件費、
うん、
まあ、あと原価償却費とありますけども、それに対して2倍の値段で売りたい、これが私のその一つの指標なんですね、うん、要はその値段をつける、要は見積もりをするっていうのはこれ経営者の仕事だと思ってるんですよ、うん、ちゃんと仕事に、この仕事をするのにどれぐらい時間がかかるか、あるいは仕入れ価格がどれぐらいかっていうのを把握した人がやはり見積もりしなきゃいけないと思うんですよ。そうしないと安易に値引きをしたりとか、職人さんたちがこだわってやってるのにこんな安い値段でってなっちゃうと、職人さんたちもやっぱりやる気にならないと思うので、やはりそういうところを値段を決めるっていうことは経営者の仕事であり、その時に私はその 50% っていうのを指標にしているっていうところです。
ノルマを設定しないっていうこのあたりいかがですか？
まあ、私どもの会社もノルマがありません。
あ、そうなんですか。
作りたいように作ってもらう、うん、その代わりそこに付加価値をお客様に理解していただかなきゃいけないんで、ただそれをやっぱり示すためにはサンプルを作ったりですとか、
はいはい、
ものすごいピカピカなサンプルを作ったりして、でそれで僕らの価値を認めていただいたりなんかするんですけれども、そのね 50% ってねすごい数字なんですよ。経済産業省のね令和4年度の 製造業の平均粗利率ってのがあって、
はい、
22.3% ぐらいなんです、
うん、
平均的にですね、
うん、
ですからそれが日本の今の製造業の、まあ、スタンダードなんですけれども、それをやっぱり 50% に引き上げるっていうことがやっぱり日本、さっき言ったその付加価値経営につながるっていうことですので、
うん、
でただ見積もりを上げたとしても競争相手がいるとそれがなかなかやっぱりね、
はいはいはい、
需要と供給 の接点のところに落ち着くんですけれども、それをオンリーワン経営って言いまして、先ほどひろきさんがおっしゃってたように誰も作れない、
はい、
僕らしか作れないっていうことを実現できますとですね、ネギ目は自由にできるっていうことになるし、
なるほど、
うん、でそれを使った結果ものすごいそのお客様も利益が生まれるという循環ですね。でそういうものを作っていくのが理想だと思います。
そうですね、私完全に体育会系の頭の作りなんで、目標に向かって頑張るみたいなノルマ目標を立ててっていうようなのが、当たり前の道筋なのかなって思ってたんですけど、ひろきさん付加価値系だったりとか、うん、オンリーワンってなるとやっぱり全然違いますね。
これですね、半導体業界なんか特にそうだと思うんですけど、
うん、
結局世の中全体のニーズが動くんですよね。すごくくれって言ったりパタッとなくなったり、そうすると仕事量を取ってくることがノルマになっちゃうと、はい、どうしても安売りになっちゃうんだけど、
うん、
おそらく唯一ノルマと言えるのは利益率 50%、
そうですね、
これを決めることがノルマで、でじゃあこの半分っていうのは何のためにあるかって言ったら、将来の設備投資だったり、自分たちは悪くないんだけど景気が悪いせいで仕事が薄くなった時にも、うんうん、その、まあ、残した利益から食っていけるように、ある意味会社みんなのための利益っていう、うんうん、これはやっぱり 50% でこの数字にその深い意味があるというよりもなんか半分こって感じですよね、
うん、なるほど、
うん、だから未来と今とそれからお客さんと自分たちの苦労に見合うところはこれが半分の真ん中だよ 50% っていう、なんかそういうえいっていう気持ちが社長は決めることができて、それに対してお客さんが注文くれるかくれないかだけが相手が決めることというかですね、なんかすごく実力に基づいた勇気っていうのが社長から伝わってくるなっていうふうに思いました。
そうですね、本当に職人さんたちにリスペクトがあるからこその数字ですよね。
そうですね、リスペクトはこう常に私も思ってることの一つですね。だからやっぱり安売りちゃいけないなってやっぱりいつも思いますね。でもやっぱりそのためにはやっぱ自分たちが何ができるかっていうことをやっぱちゃんと見つめ直さなきゃいけないと思うんですね。で自分たちができることっていうのはやっぱりちゃんとわきまえて、でそれこそ諦めですけども、自分たちができることに特化して、まあ、どうやったらお客さんのに価値を感じてもらえるかっていうことをやっぱりこう考えるわけですね。でそうやっていくともうニッチになるしかないですよね。あれもこれもやるんではなくて、私たちはこれをやるんだ、まさに六六さんがずっとやってきたようなことなんですけども、なんかそういうふうなことにしていると我々はそのカーボンの加工に特化しているわけですから、まあ、そういうことを、まあ、突き詰めていこうと。でもう一つ私が実はやったことは、これは今までにはなかったんですけども、自分が設計をすることをやり始めたんですね。今まではお客さんに言われたものを、図面が出てきたものを作るだけだったんですけども、これを私がこう設計をして、もっとこうしたらこうぶどまり良くなりますよとか、お客さんがこういう不良が起きてるんだけどって言ったら、あ、じゃあもっとこうしましょうかとか、なんかじゃあ僕がそれ図面書きますよとか、なんかそういうふうなことをやってるんですね。でそれでもう唯一無二になってきて、まあ、付加価値経営につながってくるだと思うんです。でもう一つニッチのいいところはですね、ターゲットをこう絞っていけるので、お客さんが困ってることが大体想像つくんですよ。だから潜在ニーズが大体わかるんですね。このお客さんが困ってることは、他のお客さんとこ行った時にこんなこと困ってませんかって言うと、
ああ
それそれって言うんですよ。その時にはもう、そうなんですよ、その時にはもうすでにこっちはもう解決策準備できてあってですね、あ、こういうことできますよって、あ、そんなことやってくれんのみたいなことがあるわけなんですよ。だから必ずお客さんのところに行くと、まあそういう質問というか問いかけを用意しておいて、何かこう一歩先行く提案を常に考えてるっていうのはあります。でそれを今は展示会なので 例えば海外の展示会なんかも出してですね、はい、こういろいろこういうことできます、ああいうことできますとか言うとですね、お客さんも結構やっぱ驚かれます。特に海外のお客さんは、あ、こんなことまでしてくれるのとか、そんな設計なんかしてくれるとこなかなかないとかやっぱり言ってくれることがあるので、まあそういうところと今はお付き合いをこう始めているというところはあります。
いや素晴らしいですね。今回のナンバー50でした。ナンバー X、 あっという間にエンディングのお時間となりました。トッシーさんをお迎えしての4回シリーズでお届けしてまいりましたけれども、0、35、661、そして50ということで、振り返っていかがですか？
まあ、ナンバー X ですけれども、
はい、
我々の経営者としてはあまり数字ばかり追っかけてはいけないなとやっぱりいつも思うので、
うん、
やっぱその数字っていうのはやっぱりやっぱ手段であって、目的としてはやはりその、まあ、私のところはものづくりなので、ものづくりの職人さんたちがこういかに生き生きやりがい持ってこう仕事できるかとか、それが全体の価値になって、日本のものづくり全体が良くなればいいなとか、なんかそんなことをこう常々思っているところですけども、でもこの切り口は面白いですね。数字を切り口としてこういろんな話ができるというのは非常に面白かったです。
ありがとうございます。ミッキーさんいかがですか？
まあ僕も全く同じ意見です。まあもともと同じような境遇って言いますか、僕が教育したのかもしれないけど、みたいな。
ミッキーチルドレン。
でもね、最近はもう逆転で、僕の方がいろいろ教わって、本当にね、検証してるみたいな感じ。
うん、
自分がやってきたことを勉強して、で、はい、体現されて、でそれをまあ僕が見ていて、
はい、
で、あ、僕らがやってることって、まあ、方向性間違ってないなっていう風な感じのですね、いい生徒さんってちょっと生意気ですね。ちょっと上から目線かもしれないですけれども、
はい、
すごく勉強になりますね。
うん、増崎理論で言いますと、うん、溢れてきたものがミキさんにも返ってきた、
今返ってきたもの
が、ね、素敵ですね。
本当に、はい、とっても嬉しいです。
ひろきさんいかがですか？
そうですね、カーボンの加工っていう本当に日本に数社しかやってないであろうものすごくマニアックな加工をしてるっていうことで、このカーボンって結晶化するとダイヤモンドなんですよね。
そうですよね。
で、久しぶりにこうキラリと光るダイヤモンドのような会社を見たなっていう。
うまい。
ありがとうございます。素敵な会社だなと思いました。見習いなったいなと思うところいっぱいあります。
いやー、もう私も本当にこの4回シリーズ通してあまりにも魅力的すぎて、会社もトッシーさんも私もどっかで働かせてもらえないかなって
広報担当でどうですか？
いや、いいですか、ちょっとって思いながらお話を伺っておりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、この番組では興味深い日本のものづくりのお話とともにクラシックのナンバーをお送りしております。皆さんからクラシックのリクエストも募集しています。ぜひ番組の感想も添えてお送りください。リクエストは CRT のホームページからお願いいたします。またこの番組はラジコやポッドキャストでもお聞きいただけますので、ぜひ過去の放送のアーカイブもお楽しみいただけたら嬉しいです。ということで、今月は4回にわたりまして、SI 製鋼株式会社代表取締役社長、指尾成俊さん、トッシーさんをゲストにお迎えしてお話を伺ってまいりました。来月はまた新たなゲストをお迎えしてお送りしますので、お楽しみになさってください。ここまでのお相手は、私、藤田真奈と、
ミッキーこと66スマートテクノロジーの回答を見すると、
ひろきちこと栃木製鋼の川島ひろきと、
トッシーこと SI 製鋼の指尾成俊でした。
トッシーさん、ありがとうございました。それでは皆さん、良い週末をお過ごしください。この番組は地味にいい製品を世界に提供する栃木製鋼の提供でお送りしました。